こんにちは、門垣敏子です。ファームサーカスの地産地消を遊ぼう。この番組は道の駅神戸フルーツフラワーパーク大曽の提供でお送りします。この時間はファームサーカスに出荷されていらっしゃる生産者の皆さんをゲストにお迎えして、こだわりや特徴などいろいろ伺っております。今月2回目のゲストは二郎いちご青年部メンバーから、山猫ファームから山根康さん、顧問でいらっしゃいます青年部の、そしていちご松から坂本よしきさんをお迎えしました。どうぞよろしくお願いします。
お願いします。
山根さんはこの時間2回目のご出演ということで、
すみません、
いえいえいえ、今日はあの青年部の顧問ということで、はい、あの1回目にも少しあの二郎いちごの歴史を伺いましたが、
はい、
顧問としてはまだまだいろんな語ることがあります100年なんですね、1回目の時お伺いして。
大正時代からやってます。
大正時代から、
100年、はい、僕が会長、まあ、青年部は顧問なんですけど、はい、本体の方は会長をやってるんですが、そうですね、はいはい、その時ね、3つ、こうしていこうということを部会の皆さんにお伝えしたんですよ。
はい、
それがね、二郎いちごって100年続いてるじゃないですか、だからこの先100年やろうと。
あ、ここからまた100年、
また100年、僕らの子供や孫や、はい、その先まで二郎いちごが続いてるようなことをしようと、はい、で3つ言ったんですよ。
はい、何ですか。
1つがね、はい、まずね、二郎いちごって今24軒あるんですけど、はい、栽培面積が2ヘクタール、
はい、
これ大体ね、甲子園の半分ぐらいの広さなんですけど、兵庫県で一番大きな産地なんですよ。
あ、そうなんですか。
はい、まずこの栽培面積を岸首相と、で2つ目が栽培技術のアップデートと共有。
はい、
やっぱしね、栽培技術っていうのは日々進歩してるんで、それを取り入れてみんなで共有しようと、
はい、
で3つ目が人材育成。
あ、はい、
やっぱし人がいちごを作るん で、
そうです、ね、
やっぱり人材が基本の木なんで、はいはい、人材をちゃんと作っていこうっていうことで、
はい、
この3つ目の人材育成、そのために青年部が作られたんですよ。
あ、そうなんです。新たにできたんですか。
そうです、6年前ぐらいですかね、確か。
あ、そうですか。
そうなんです、はい、で今24件の中で、はい、跡取りがいるのが7、8件かな。で、
はい、
それをちゃんとね固めて、
はい、
また新規で若い子が入った青年部に入ってもらって、で人材を育成しようということです。
その人材育成の具体的な何かこうアプローチというか、
まずね、月1回補助巡回してるんですよ。
補助巡回、
はい
はい、
各10人のビニールハウスをみんなで回る、
はい、
っていうのは、いちごってね、親株を買うんです、まずね、種苗会社から、
はい、
でスタートみんな一緒なんですよ、
はい、
同じ親株買うんで、
はい、
ただね、苗にして姿が変わって、
はい、
ハウスに植えるとみんなバラバラなんですよ。
それは技術の差なんですか。
そうかな
とは限らないです。
環境の差もある
し、ね、
いろんな環境、ただね、これをやっぱしね、均一化したい。で、みんなの知識レベルや技術レベルを標準化したいんですよね、
はいはい、
だからみんなの補助を回る、で、また視察も行ってるんで、先日、ね、1月28日やったかな、確か蒲郡行ってきて、
はい、
蒲郡3軒前回ったのかな。で、蒲郡のその部会っていうのは40農家があって、でトップ3を見て回ったんですよ、
はい、
そうするとね、みんな一緒なんですよ、3軒とも、素晴らしかった。でやっぱし、あ、なんかやっぱし情報共有されて、された情報を行動に移すっていうのみんなやってんねやなと思ったんですよ、だから、まあ、二郎いちごは二郎いちごの良さがあるんですけど、やっぱりああいう標準化がちょっとでもできたら、もっと今でも美味しい二郎いちごはもっと美味しくなるはずなん で、それを目指したいですね、
はい、日本の果物は本当に質が高くて、うん、どこにも負けない研究熱心なところがあるというのは、はい、いろいろこうニュースなんかでも伺いますけど、
はい、
それぞれの農家さんの今の伺うと、青年部という皆さんの思いも熱くて高いですね。
そうですね、そう 若いしね。
そうですね。
僕なんかもう、はい、顧問なんで一番年上なんですけど、孫さん似てますからね。
お、そうなんです
か。ジジイなんですよ。だからジジイが第一線でやっとったらあかんんですよ。やっぱし若い人にどんどん任せていかんとダメやと思ってるんですよ。は
い、平均年齢大体でいいんですか、おいくつぐらい、まあ、おいくつぐらい代が多いですか今。
40代青年部はね、
はい、
あの本体はジジイばっかしですジジイばっかし、うん、僕含めてね
のそこあの24件と伺いましたが、関わってらっしゃる人数は何人ぐらいですか。
青年
部、青年部だけじゃなく全体二郎一号栽培に関わってらっしゃる。
あ、何人でしょう。いや、4人家族やったら、
はい、その4倍
ということで、4倍でしょうね。うん、そうでしょうね。
で100人近くということですかね。その中の年齢っていうのが大体40代50代。
青年部は40代、僕で今年60、はい、還暦ですからね。うん、でも若手って言われるんですよ。
若手です。
おかしいでしょ。おかしい。僕一番思ったんが、はい、先日蒲郡行って3軒回ったんですけど、はいはい、3軒ともみんな若かった。
うん、そうですか、う
ん。で、今まで視察行った中で、はい、みんな若い、僕より。ということは、はい、トップでバリバリでやってる人間っていうのは若い人間なんですよ。文句言うのはジジイババアじゃん。でもやってるのは若いやつなんです。はい、だから、はい、この本体も若返りしたい、ええ、
うん、
なんかどんどんどんどん若い人に仕事を任して、ええ、で代替わりをスムーズにする。
あ、はい、
うちまあまあ親父いませんけど、おかんいつか死にますからね。だからいちごもそうですよ。
そうか、
親父がやっとって息子がやってんねんけど、はいはい、親父はいつか死ぬし、多分先に、
ま
ずは引退するんで、ええ、それが突然来ると大変なことになるんで、はいはい、その準備をちゃんとしとこうということです、うん、で、はい、もう一つは、うん、地域と、密着してるんですよ、
はい、
だから二郎一号っていうのは、うん、僕は新規で入れたんですけど、はい、初めてなんですよ。100年間門はずっと閉まってお
ったんです。そうだったんですか、ええ、で前回ちょっとねお伺いして、ええ、はい、伺いましたけど、
僕の時にやっと門が開いて外の人間が入ったんです。ただね、そのだから二郎っていうのは生活とともに一号があるわけですよ、
はい、
密着してるんですね、
はい、
だからそういった中でやっぱしこの年上を敬うとか、
はい、もちろんそうですね、
で今僕ら二郎一号のブランド使わせてもらってるんですけど、はい、これは先輩たちが汗水垂らして築き上げたもんなんです。だから僕らは僕じじいじじいって言ってますけど一応尊敬してますから、うん、リスペクト持ちながらイチゴをこの地で売らしてもらってるって考えなんですよ。で僕が本体の部会長やってるのも、はい、僕って新規なんで、はい、ただで二郎イチゴブランドを使わせてもらってるんですよ。
あ、そういう意味で、
もうただ乗りなんですよ、はいはい、地の人はちゃいますよ。おじいさんお父さんが苦労してきてやったけど、僕はあのただで使わせてもらってるんで恩返しと思って、部会長をやらせてもらってるんです。で、青年部もの顧問もやらせてもらってるんです、うん、という思いです。
歌舞伎で言ったら結局新規で入られてるから、はい、なかなかお名前は使わせてもらえないけども、はい、使わせてもらってるということで、ね、はい、恩返しに。
そうです。
そうなんです。でもこうやって青年部の皆さんが活発にこれから100年を続いていこうというご指針を出されて、はい、で実践されてるっていうのは、うん、頼もしいですね。
あ、本当にありがたい話で、やっぱしメンバー個性ありますけど、みんなええやつばっかしなんで、まあ、あと100年、まあ、みんな死んでますけど続いていくやろうなと思ってます。
そうですね、はい、で外からも入りやすい状態には今なってるんですか。
あのね、これ話すと長いんですけど、二郎一号のブランドを使うっていうのは3年かかるんですよ。
3年ですか。3年、
はい、例えば二郎で一号を作ったからすぐ部会に入れて二郎一号を名乗れるわけじゃないんですよね、
は
い、ちゃんとそこで、はい、ちゃんとした美味しいイチゴを作ってなおかつ人間性、
あ、
やっぱり地域なんで人間性を見られて、はい、で3年後総会で全員の賛同がないと入れないです。
あ、うん、なるほど。
やっぱりその ブランドって気づくのは大変やけど、うん、壊れるとき一瞬じゃないですか。
ある意味そうですね、
だから技術プラス人間性も必要と思ってます。
うん、その分皆さんも前回の方で伺いましたけども、いろいろとこうお互いに支え合いながらやってらっしゃるっていうベースもあるから、はいはい、それができるということですね。
はい、そうですね。
そうなんですね。ありがとうございます。100年、言葉で言うのは簡単ですけども、本当に続いてきた先輩方々が守ってこられたものをまたより一層高めながら続けていきたいという熱い思い、まずは最初に伺いました。ありがとうございます。じゃあちょっと今度は一農園の方のお話も伺っていきますが、山猫ファームはどんなイチゴを栽培していらっしゃるんですか？
品種ですか？
品種ですね、はい、
まず秋姫。
秋姫、はい、これはもう花、絶対ですね、はい、
紅ほっぺ、
はい、
で美味しいベリ
ー、あ、美味しいベリー、
はい、はい、と幸の香、
4種類、
はい、
はい、
今年ちょこっとだけ三雲香やってますけどね、はい、これテストです。
あ、テストもやっぱ結構されるんです
か？そうですね、やっぱし新しい品種に毎年何かは植えてますね。
あ、それはご自分でどこかで召し上がって美味しいなって思って見つけたもの
か？そうですね、美味しいなと思ったとか、他のいちご農家さんから聞いて、うん、はい、この品種いいよとか、
あ、はい
はい、それで何か選んで毎年植えてますね。
秋姫と紅ほっぺは前回でも特徴を伺いましたが、美味しいベリー、それから幸の香の特徴をちょっと。
美味しいベリーはね、はい、すごくフルーティー。
フルーティー、香りがいいんですか？
香りもすごくするし、はい、いちごじゃないいちご、
味がはい、どんな味なんだろう。
ね、やっぱりベリー系なんですよ。
はいはい。
で、いや、まあ、いちごも果物ですけど、はい、美味しいベリーは味が濃くて本当に果物か食べてるなっていう感じ。
味が濃い。
濃い。
はあ、それは甘みも酸味も含めて。
含めて、はい。
味が濃い。
濃い。
はい、
ですごくフルーティーで香りも、うん、香りもいいんでね。だから美味しいベリーのハウスちょっと分けてるんですけど、匂いが違います。
あ、強いんです
か？強いんで違います。はい。
外観はどんな？
外観はね、外観という中身がね特徴的で、
はい、
普通秋姫切ると白いんですよ、はい、
そうですね、真ん中からね白い
で、紅ほっぺ切ると白と赤があるんですよ、
はい、
で、おしべり切るとほとんど赤なんですよ、はい、
あ、ほとんど赤。
ほとんど赤。
果肉はちょっと固めですか？
ね、秋姫よりは硬いですね。
あ、
紅ほっぺぐらい。
そうですか。なかなか美味しいベリーっていうのをこう品種として見たことがない
けど、あ、そうですか、うん、
こちらの方にファームサーカスに寄せてもらったらあるわけです
ね。あります、あります。美味しいベリー増えてますから、
ね、あ、そうですか、
増えてます。
じゃあ今日ぜひこの取材の後見つけていただいて帰ろうと思います、はいはいはい、それから幸の香、これはもうよくお名前聞きますけど。
あ、そうですね、
はい、
ね、四国の方でよく作られてる、これがね、むっちゃ儲かれへんのですよ本当に。
なぜですか？
手間かかる、まず一つ管理に、
はい、
で収量が少ない、うん、肥料をよく食う、
あ、
なんで、
はい、
むっちゃ儲かれへん状態です
手間というのはどういう手間がここに、
ね、芽が出てくるんですよね、はい、イチゴってどんどんこの、まあまあ、か、まあ、分欠って言ったら分かりやすいかな、
こう
株が分かれていくんですけど、はい、あれが芽がすごく多いんです、
はい、
その芽を取ってあげへんかったら、この栄養をね、
はい、
この実に集中させたいじゃないですか。
そうです
ね、芽がいっぱいあるといっぱい花が咲いて、はい、実がたくさんなっちゃう。
そ
っかそっか、その代わり味が落ちちゃう、はい、だから芽を制限して花を咲かせるんですけど、その芽が多いんですよ。
あ、じゃあしょっちゅう取ってあげなきゃ。
そう、もう大変
手間のかかる子は可愛いんじゃないですか？
可愛いんです。ね、商売的には最悪なんですけど僕一番味が好きなんです。
お、味の特徴を。
味はね、これがね、コクがある。濃いんじゃなくてコクがある。食べると、ずっと口の中に幸の香の味が残ってます。
あ、そうですか。
すごく美味しい。 ただ儲かれ
坂本さん大きくうなずいていらっしゃいましたけど、ね、やっぱりそうですか、サチノカ。
そうですね、僕が食べた感想で言うと、まあ、イチゴらしい味をする、一番王道のイチゴかなという印象はありますね、
すごくよく耳にする種類ですからね、サチノカっていうのはね、
どんどん減ってますよ。で
やっぱり手間がかかる、
手間がかかる。
あ、そうですか、はい。いちごってやっぱりどんどん品種はこれからまだまだ出てきますか。
あ、出てくると思いますね、はい、
そうですか、はい、どういう系統に行きそうでしょうか。
あ、僕はね、まあ、やっぱりサチノカ系なんですよ。儲かれへんけど、はい、まあ、秋姫と紅ほっぺは、はい、うち観光農園もやってるんで、はい、そこで植えてるんですよね、はい、で、あと出荷用に高節のね、宙に浮いたいちごの栽培ベッドがあるんですが、そっちに美味しいベリーとサチノカを植えてるんですよ、はい、で収量とかね、はい、その花の連続性っていうのは秋姫と紅ほっぺがいいんですよ。だから、はい、いちごがいてね、3週間1ヶ月前まで予約取るんで、
はい、
花が切れるっていうか実が切れるとまずいんで、
そうですね、
だからこの連続性のある品種を植えてるんです。
あ、で向いてるわけです
ね。向いてますんです。で収量も多いし、はい、安定してるし、紅ほっぺは安定してないけど、あの秋姫はずっともう、はい、何、僕は秋姫は裏切れへんって思ってるんです。
すごい信頼
の必ずあるから必ず畑に実があるんでね、はい、ただあの美味しいベリーも特にサチノカはね、やっぱり途切れちゃいます。途切れちゃう、あの赤くなるスピードも遅いし、花の連続性もやっぱり、遅いんでね、生育が遅いんで、でも美味しい。
これからますますシーズン真っ只中になっていくと思いますね、はい、あのいろいろこだわってらっしゃることもありだと思いますけども、
いや、みんなやと思うんですけど、美味しいイチゴどうやって届けるか、は
い、皆さんおっしゃいますね、美味しいイチゴ、
この美味しいイチゴを作るのと量を取るのってね、はい、結構反比例しちゃうんですよ。
あ、そうなんですか、うん、
だから美味しいイチゴを作ろうと思ったら芽数を制限して花数を制限してやってあげなきゃ、
はい、
で大量に取ろうと思ったら芽数を増やして花数を増やしてってなんですよ。こういう反比例するんで、そこをやっぱし美味しいイチゴ、
はい、
ただ当然イチゴ農家なんで商売なんで、
はい、
そのやっぱし儲からないとイチゴ農家続けていけないじゃないですか。
そうですね、
当然なんで、はい、なんでそこのバランス取りながらやってますね、はい、みんなそうだと思います。
一番気を使われるところは、
一番気を使うのは、うち例えばイチゴ狩りでしたら、
はい、
観光農園なんで、
はい、
当然イチゴを召し上がっていただくんですけど、
はい、
僕はそのうちの農場はね、
はい、
そのイチゴを売ってるんじゃなくて幸せな時間を売ってるって定義してるんですよ。
すごい
で、
はい、
それ何かって言うたら、そのまあ、電話でイチゴ狩りの予約取りますよね、
はいはい、
でその時からイチゴ狩りが始まってると思ってるんで、
はい、
だから結構断ること多いんですけど、いっぱいでね、
あ、うん、もうそうなんですね、
ただあ、すいませんいっぱいですわじゃなくて、いや実はこの日やったら空いてますけどっていう逆提案をしたりとかね、はいはい、とかあとイチゴの電話を受ける時もそうやし、お見送りまでイチゴ狩りは続いてるんで、でちゃんとお見送りするというとこですかね。だから必ず僕が思ってるのは、そのお客さん家族中心なんですけど、その家族が一生の間に何回うちに来てくれるか、でこの家族の行事に山猫ファームを取り入れてほしいわけですよ。
なるほど、そうですね。
で、あ、今年も来ていただいた、来年も来るわと、
うん、
で子供もどんどん大きくなって、あのイチゴ狩り料金もどんどん高くなるんですよ、ね、増えていくんですよね子供が大きくなると。でもまあまあ、でもずっとそんな感じで、その子供大きくなっていく子供を見るのは結構楽しいです。
そうですね、はい、じゃあそのあたりはしっかりと来られた方々にイチゴを摘む時間だけじゃなくって、 行くまでがまずはワクワクするし、はい、取れたよこの日行けそうよっていう、でもしダメだったらこの日が空いてますよっていう提案もされて、はいはい、寄り添ってらっしゃるということですね、はい、ありがとうございます。じゃあ今度は、いちご松の、はい、坂本よしきさんに、はい、同じようなちょっと内容になりますけども、農園で栽培してらっしゃるのはというもね、このね、お名前がとってもね、あの特徴のあるいちご松とついてこういうふうにちょっとあの放送前には伺ったんですけど、もう一度ご紹介ください。
まあちょっと変わった名前にしたかったってだけで、これでもう6年になるですかね。
もう6年、はい、
まあ命名してから、
はい、
その頃にあのおそ松さんって、
はい
はい、あの流行ってたんですけどそこからちょっと取らせてもらって、
ま、漫画の
おそ松さん、あ、そうですね、おそ松くんって、まあ、昔あった
漫画の昔ありました、はい、
リバイバルみたいな大人のおそ松くんたちの、お話が流行ってた時やったんで、まあ、そこから取っただけなんです
ノリで、
あ、そうですね、
ま、でもこれ
ノリというか、
あのいちごとちょっと結びつかない逆にお名前なのですごく私今日お目にかかるの、まあ、青年部の方かだからそんなお年召した方ではないと思うけど、
ちょっとね、
またすごく若いので、
ちょっと古めかしい感じにするかと思う、はい、松本やったら、まあ、分かるんですけど、
はい、そうそう、はい、お名前が坂本さんです、はい、じゃあこ う,
そうです、
当時のノリとしていちご松とつけられて、すいません、はい、
い
い、どんな品種を、はい、使ってらっしゃいますか。
そうですね、まあ山根さんの話にもあったように、はい、秋姫は、
はい、
まあ、
これ外せますよね、
はい、ですね、と紅ほっぺもあるんですけど、はい、あと香りのっていうちょっと珍しいやつを、うちは
香りのという、
はい
はい、これはどんな特徴がある。
それがですね、三重県の品種になるんですけど、
はい、
はい、酸味がねほとんどないですね、
いちご、はい、
秋姫も少ないんですけど、さらに酸味がないですね、まあ、甘いいちごですね、
はい
はい、で極わせって言って、もうい ちごの中でも一番早く取れるような、
はい、
もう11月から取れるようないちごなんですけど、はい、
外観の特徴、
そうですね、色は薄いですね、ちょっとオレンジがかったような、
そうなんですか、
はい、いちごで、まあ秋姫が細長い、
そうです、
特徴ですけど、香りのちょっとコロンとした感じの、言ったらおにぎりみたいな感じのコロンとしたいちごですね、
はい、名前からくる香りがついてるってことは、
そうですね、香り成分を持ってるらしくて、リナロールっていう香り成分があるんですけど、
はい、
なんか柑橘によく入ってるようなものらしいんですけど、
柑橘の方、
はい、その成分をいちごとして珍しく含んでいて、
はい、
そういう意味で香りのいいいちごですね、甘い感じ、い
ちごとはまた違った香り
ですね、食べた感じはまた違いますね、紅ほっぺとも秋姫とも違いますね。
果肉は柔らかいんですか。
え、香りのねしっかりしてる方ですね、
はい
はい、
うん、色は中の色も薄いですか。
割と薄いですね、白色が縦に半分にすると白いのが目立
つ、ね、白いイチゴがたまにありますから、あれとはまた別、
そことはねまた違うんですけど、赤い色づきはするんですけど、オレンジっぽい、はい、大々がかった色になりますね、
はい、この3種類を作ってらっしゃる、
はい、
いろんな こだわりが、ね、皆さんおありだと思いますけども、
そうですね、うちはいちご狩りがメインになりますので、
あ、はい、
まあ、美味しいものをやっぱり味を、
嬉しいですね、
やっぱ、はい、
はい、
用意したいなというのでやってますね、
それにはどんな工夫を。
そうですね、
企業秘密かもしれませんけど、
まあ、難しいんですけど、温度管理とか水の管理とかは気を使いますね、はい、
温度と水の管理ですか。
そうですね、はい、まあ、一応その赤くなったら取らないとまあダメなので、
はい、
ゆっくり赤くするようなイメージでやってますね、
はい、それにはどうすればいいんですか。
やっぱり急激に温度を上げるとかはしなくて、
はい、あ、はい、
やっぱ温度とか日当たりによって色づきが進むので、まあ、絶妙というか、まあ、うちのやり方で、
はい、
ゆっくり赤くなって、その間にこう糖度を高めていくようなイメージでやってますね。
あ、はいはい、坂本さんは代々ずっと、
僕もね新規収納って言って、
はい、
はい、まあ、もう10年経ったところなんですけど、はい、もう 外から来た人間なので。
この世界に入ろうと思ったきっかけは？
僕は割とねミーハーなんですけど、テレビでまあよく担い手不足ってこの世界言うじゃないですか。
ありますね、はい、
そういうのを見てまあ面白そうやなっていうので、
は
い、神戸の西区に酪農センターって言って、
はい、
農業の学校があるんですけど、
はいはい、
そこに入ってみて、まあ引き続き面白そうなのは変わらなかったので、うん、その中でまあいちご栽培の、なんていうかその実習というか、プログラムがあったので、それでいちご作り面白いなっていうので、
はい、どの部分が面白いとか興味を惹かれた？
そうですね、多分ねもういちごに限らず実がなるものはちょっとこう、
はい、
世話によって成果が変わってくるので。
確かにそうですね、
はい、で美味しくなったり、あまり味せえへんなってこともあるのでそういうところですかね、面白い。
失敗はあんまりしないものなんですか？
いやいやいや、未だに全然しますよ、はい。
失敗って言ったら例えば？
そうですね、まあ、ちょっと専門的にはなるかもしれないですけど、はい、寒い時期はね割と味のりはさせやすいんですけど、3月の後半とかになるとね、急にこう日差しが強くなって、
はい、
春めいてくるので、まあ、急に温度も上がりますし、はいはい、日も高くなるので、こう木が成長する方に栄養がいっちゃうんですよ、実じゃなくて、
はいはい、
その時に、こう美味しくなくなってしまうような時が、
味が落ちてくる。
そうですね、でこちらの世話によるので、それは、はい、春に合わせた世話をしないとダメなんですけど、こう年々気候が、まあ、毎年違うので。
そうですよね、
そこが難しいですね。そこを今勉強中というか、コントロールできたらいいなってところですけどね。
そうなん
ですね、はい、春になるとちょっと難しいですね。
山根さん、そのあたりのアドバイスなんか
日平均を16度以下にするって
16度。
いや、これ農場によって違うんですけど、
はい、
やっぱしね、いちごって寝るんですよ、休眠するんですよ、
はい、
うん、で休眠して、うん、ある程度の寒さに当たると、うん、今度ね覚醒って言うとね、はい、急に目覚めちゃうんですよね。いちごってバラ科なんで桜と一緒なんですけど。
以前お伺いしました、びっくりしました、
うん、寒さに当たって、暖かくなると、はい、花が咲く。ただ桜も変な気候の時は、うん、乱れ咲きとかなるじゃないですか。そうそう、あれと一緒で、いちごも寒さで休眠して、で急に温度上げちゃうと覚醒して木はでっかくなって、うん、すごく扱いにくくなるんですね、だから、まあ、僕もできてないんですけど、ちゃんと今は温度を与えてあげて、うん、春に温度が上がるんですけど、はい、それをなるべく冷やす工夫、
冷やす工夫
を
セント。それはどのように皆さん、
ま、例えば 上ね、ビニールハウスの上に、はい、当然開けますけど、はい、遮光っていうネットってあるんですけど、
ね、
とか、はいはい、あと外気を導入したりとか、はい、まあお金持ちはミストを使ったりとか。
あ、ミストも、
うん、っていう、その1日の平均温度が16度以下になるようにしとけば、急な覚醒はなくなります、うん、だから本当怖いんですよ、悲願ぐらいが。
そうですね、うん、
めっちゃ気使います、
ね、
で、まあその前に今冬寝かさんことです。
あ、寝かさない、
うん、今休眠させない、
はい、
だからそこは日平均13度以上、
今は、
うん、13度以上で管理してある。これ13度にしようと思ったらすごいお金かかりますけど、その恐怖と戦い、まあでもそんな簡単なもんじゃないですけど。
そうですね、うん、数字は、はい、例えば上げるとしたら今の温度を保てばという、うん、あの答えとしてはそうだけど、うん、それを実践しようと思ったらなかなか、
そうですね、
難
しい、はい、
うん、
毎日天気も変わりますから。
そうですね、
それが難しいですね。
特に去年あたりから一気に暑い日と、
あ、そうなん
です ね、でまたぐーっと冷え込む、
はいはい、
出てきますね。
夏とかは、
はい、
そうですね、もう暑すぎて苗の世話をしてるんですけど、この頃
夏場は、はい、
その頃の温度もまた難しくて、
はい、
あの定植していて、まあ、9月にイチゴ植え付けするんですけど、
はい、
その頃の花の出方に影響するので、その辺も 最近の難しさですね。
うん、はい、それが結局昨年の夏の暑すぎたので、はい、クリスマスのイチゴが品薄になってお値段もぐっと上がったっていう、ね、そうニュースはね、はい、言ってましたけどね。
そうですね、
自然相手ですからね。
そうそう、その提供が遅れて出るので予防的な管理ができたらいいんですけど、はい、なかなかそれが難しいですね。そうですね、
言うは易し行うは難しですね。でもやっぱり愛情込めて皆さんしてらっしゃるから、その辺は青年部でもいろんな情報を共有しながら、
そうですね、
ああやったらいい、こうやってみようかという、
そうですね、その先ほどお話顧問からあった、はい、補助循環の時にね、情報共有みたいなのして、はいはい、どうしたらいいかなっていう話もしながら、
そっかそっか、はい、はい、
してる感じですね。
はい、今はじゃあもうそうやって回ってきてくださった方にいろんな質問をして、何事も、
はい、したり、まあ、されたりとか、
うん、あ、お互いに、
そうです、自分のイチゴも見て も, は、はい、見てもらいますし、
はい、
皆さんのイチゴも見せてもらって、うんうん、これどうするのかなみたいなのを考えながらやってますね。
でもそうすることで二郎イチゴ全体の底がぐっと上がりますね。
そうですね、はい、これ美味しいイチゴを届けるっていうのは、お客さんとの約束なんで、ブランドってそうじゃないですか。お客さんとの約束が担保にあって、みんな直売所に買ってきてくれたりいちご狩りに行くんで、その約束は絶対守らんとあかんと思ってますね。
なるほどね、ありがとうございます。一番気を使うところはもう今まで聞いてるとやっぱり温度ですかね。
ですかね。
それ以外もありますか、おっしゃっていただいたら。
コントロールするところはそこですかね、はい、まあその水やりの時にあの、はい、液体の肥料も出たりする、はい、そこも量だったり種類だったりは気を使いますね。
あ、そうなんですね、はい、でも本当に一年中、はい、いろんなこうイチゴの様子を寄り添いながら、
はい、
で今やっとこう実ってきてるの で,
そうです、ね
ね、はい、こういう言い方はセクハラになるのかもしれないけど、お嫁に娘を出すようなそんな気持ちかもしれませんね。手塩、ね、にかけたっていうね、
はい、いちご狩りなんで、ほんまそんな感じです ね,
ね、
お客さん来てもらって、いちごどうですかって感じで、はい、もその場で食べてもらうので、はい、
じゃあもう、
はい、
寄せていただく私たちは素直に美味しいっていう話をもう遠慮せずにいっぱい言った方が良さそうですね。
ああ、もう美味しいって言っていただくのが一番ね励みになりますんで、はい、
農園は時間制で食べ放題とか形はみんな一緒ですか。二郎、ね、の方の農園、はい、も
そうですね、神戸市観光園芸協会で、はい、まあ、二郎地区は今前期オープンなので30分間の食べ放題になってます。は
い、そうですか、ありがとうございます。じゃあ最後にちょっと美味しい食べ方、前半 の, あ の, 2, 月あの2月の1回目の放送では、はい、いろいろな食べ方、そのヘタからと先からとありましたけど、いかがでしょう。
そうですね、会長の話とちょっと逆になっちゃうんですけど、はい、まあ、よく言うのが、まあ、ヘタの方からっていう話が、まあ、なんでかっていうのをちょっと調べてみたらですね、いちごの栄養ってヘタの方に、ヘタの直下に集まってるらしいんですよ。
は
い、
栄養があるんですか。
はい、ビタミン C だったりなので、はい、まあ取ったらいちごを取ったら、ヘタをちぎって上から食べていくと、はい、まあ、先の方が甘いんで、はい、上からだんだん美味しくなっていくんで、全体を楽しめる、で栄養も取れるかなっていう食べ方も面白いかなとは。
じゃあヘタのところを例えばナイフで切ったらもったいないんですね。栄養がいっぱいあるところだから、ね、ヘタだけをこううまくつまんで、
ヘタと、まあ、
軸のところ、
軸のところだけうまいこと、もう何ミリの話ですけど、はいはい、本当はそうして、はい、全体を食べてもらうのがいいかなと思います。はい、
そうですか、ありがとうございます。山根さんはいかが
ですか。僕は一口で食べパクッと、
うん、大きくて秋姫でも
パクッと、うん、で実はね、なかなか二郎のイチゴと触れ合う機会がない人もいらっしゃるんですよ。まあ、イチゴ割りも受け入れ人数制限があるし、
ね、
なかなか直売所もね、一元で入るの敷居が、
そうですよね、
そうでしょ、はい、ガラガラって開けたら買わなあかんような気になるじゃないですか。こう閉めて帰れないでしょ。なんで実はね、今年2026年で、これ二 26、2号の年なんですよ。
本当だ。
そうでしょ。
そうですね。
実はね、青年部主催で3月20日に2号いちご祭りするんですよ。
あ、そうなんですか、はい、
これまだ企画ね、練りに練ってる途中なんですけど、一応日付決まってます。3月20日、はい、祝日です、
はい、
2号いちご祭りやるんで、これ第1回です、
はい、
で目標は2126年、あと100年間やろうと、100回までやろうと思ってますんで、はいはい、ぜひとも来てください。
場所はどこですか？
あのね、二郎いちごの、まあ、中心ぐらいに新名神が通ってるんですけど、
はいはい、
その高架下の駐車場と公園あるんで、そこで会場にしてやるんで、はい、
これは楽しみですね。
いやもう本当に僕も楽しみです、
はい、ね、3月20日、20日、
はい、
1回目いよいよ二郎いちご祭りがスタートという、
はい、
どんな催しがありそうですか？今企画段階でしょうけど。
これ内緒なんですよ。近々公表するんで。
はい、わ、はい、かりました。はい、じゃあぜひあの皆様にお知らせできる日が来ましたらということで、楽しみにお待ちいただきたいと思います。今日今月2回目のゲストお話しいただきましたのは、二郎いちご青年部メンバーから、顧問の山猫ファームから山根康さん、いちご松から坂本よしきさんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございます。
この時間、道の駅神戸フルーツフラワーパーク大蔵の提供でお送りしました。